東京インターネットラディオステーション Radio 365 Now on air。
DJ アッキーのアニメーションドリーム。この番組は DJ アッキーが大好きなアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりしたり、ぽっかり空いた時間の過ごし方についても提案し、皆さんに元気いっぱいハッピーを届ける番組です。皆さんこんにちは。いつもラジオを聞いてくださり本当にありがとうございます。さてさて、とうとうとうとうですね、うちの主人が最新の iPhone を買いました。あのですね、彼はですねずっとガラケーで何十年も、でそれも、ガラケーでサービスが終了するのを待って、その機種代金がタダになるんですよね、そういう時って。でそれを何回も繰り返してきた人で、もう絶対私よりケチな人だと思ってるんですけど、その人がとうとうお金を出して iPhone を買いました。もう私はもう絶対画面は大きい方がいいよって言ってたら、やっぱり大きい方にしたんですけど、ちょっと重いんですけどね。それがところがですよ、保険にも入って、なんだっけ、なんか割れたりした時に交換してくれるんですか、なんか高い保険にも入ってですね、まあ、びっくりしました。なんですけど、とうとう始まったのが夫婦でポケ活です。もうね、チーム何色にしようとかって相談されて、おりゃ同じ色にしといた方がいいかもしれんとかって言って、であとレイドだとか、それからポケモン交換とかで活躍しています。はい、まあね、今回交換した時にポケモンが弱くなっちゃったりとかして、すごいショックで落ち込んでたんですけど、この間バンギラスを交換したらキラポケに変わって、やったーとかって2人で大喜びしました。あそんなこんなで元気にやっております。番組では皆様からのコメントやメールなどを募集しています。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくはアッキーアットマークレディオ 365.net AKKY アットマークレディオ 365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第206回目放送、人はなぜそこに向かうのか、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。本日の愛しのアニメ。このコーナーでは毎回 DJ アッキーのお気に入りのアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりするコーナーです。本日の愛しのアニメは、機動戦士ガンダム閃光のハサウェイです。はい、もう閃光のハサウェイ、もうずっとね見に行きたくて、でだけどなんていうかな、公開がこうどんどん延期にもなっていて、もうずっと待ちに待ってた作品なんですけども、この作品をご紹介する前にちょっといただいたコメントをご紹介したいと思います。ラジオネーム日暮らし様、キングダム今第1話から見返してるとこなので、まさにリアルタイムなお話。推しはやっぱり王騎将軍ですね。今漫画も面白いところなので、アニメだけではなく漫画も毎日待ち遠しいです。いつも本当にありがとうございます。そうですか、もう漫画も読んでらっしゃるんですね。あしゃもずっとアニメだけで、じっと我慢してるような状況ですね。王騎将軍、そうですよね、いいですよね。もう本当すごい人だなとか思います。やっぱね、主人公のシンにね、すごい影響を与えた大将軍で、こんな将軍になりたいんだっ ってシンが目標にしてる人物ですもんね。いやーシンくん、うん、頑張ってほしいなとか思いますね。まあでもこの戦国時代もうなんでねその将軍の見印、まあ、首を取らなきゃいけないのかしらとかって別にもう参りましたって言ったらいいじゃんとかとか思うんですけどそんなことをつらつら思ってしまいますね、うん、シビアな世界があったんですもんね。はい、それでは、うん、本題参りましょうか。先行のハサウェイです。はい、この先行のハサウェイは逆襲のシャア、皆さん覚えてらっしゃいますか。この逆襲のシャアの、まあ、続編っていうことで、だいたいこの、シャアがそのおいたをした後の12年後っていう設定で出ています。確かね逆襲のシャアの、3年後にユニコーンガンダムがあったんでしたっけね、うん、なんですけどちょっとまあユニコーンはちょっと横置いといて、うん、あれですで、ユニコーン置いといて先行のハサウェイ行きたいと思います。まあね、まあ、ハサウェイは結局アムロも知ってるし、シャアも、ね、どういう世界を作っていきたいかっていうのも知ってるしっていうところからなんですけど、今現在、ハサウェイは25歳っていう設定のようです、うん。まあ、本当逆襲のシャアの時にねもうどんくさくてめんどくさくてずうずうしい子供のまんまだったんですけど、厨房ですかねそのぐらいの年齢だったはずなんですけど、さまざまな人間関係があったりとかで戦場に放り出されて、うん、すごい経験をしたりとかして、まあ、苦労はしたのは分かってるんですけども、それがですね、まあ、かっこいい青年に成長してました、うわーとかっていう感じ。うん、と未来さんのこのなんていうかな面影を残しつつで、きっとブライトさんみたいな実は優秀なっていうような色濃く、うん、映している青年になってまして、いやー驚きました。はい、でその彼なんですけど、ハウンゼンっていうシャトルに乗ってですね、このシャトルは地球と月をこう行き来ができてなんですけど、特権階級しか乗ることが許されないっていう高級シャトルです。まあ、ハサウェイさんは多分上の人の、うん、まあ、なんてコネで、うん、でたまたま乗り込んでたっていうことのようですね。あと大佐ですね、新任の大佐がやっぱり乗り込んでいまして、あとはですね謎の少女ギギ・アンダルシアさんっていうのも乗っかってました。でこのギギさんの不思議な魅力といいますか、不思議な声といいますか、いでたちといいますか、まあ、奇妙な人間関係がそこで結ばれてしまいます。あで、まあ、無事にね、あそうで高級シャトルに乗ってた人たちっていうのが、そのハサウェイが同乗した時に乗ってた人たちっていうのが、地球連邦政府のなんかアデレード会議に出席するために高級官僚たちとそれからその家族たちが乗ってたんですが、ね、無事もう大気圏に入ってさあとは着陸を待つだけっていうところで、なんとマフティを名乗る、うん、集団にハイジャックされます、シャトルごと。で、まあ、高級官僚ですから、そのねハイジャック犯にいろいろ説得を試みるんですけど、うん、悲惨な目にもあったりするんですけどね。でもまあいろいろそこでなんかごたごたがありましてありましてっていう、そこはね、うん、せっかくだから見てほしいとか思ってるとこです。なんていうかな、この作品は全体を通すとだいたいでも90分とかって結構短い時間なんですけど、その緩急がすごくなんていうかな上手に使われていて、例えばもうゆったりと時間がこう過ぎていくシーンと、もうあれよあれよとこうどんどんこう場面が変わっていくシーンがこううまいこと合わさっているもんで、最初こんなにのんびりね時間過ぎてたらもう困るんじゃないのとか思ったら、とんでもなくて、もっと長いんじゃないか、90分よりもっと長い時間見させてもらってんじゃないかっていうような錯覚が起きました。はい、本当にね、まあ、市街地の戦闘シーンとかもあったんですけど、もう目まぐるしくて一体何が起こってるかよくこう目を凝らして見るんですけど、分かんない時もあって、いや本当にいやこれもう一回ゆっくり見たいんだけどとかっていう感じでした。それで、まあ、あと見どころなんですけどね、やっぱりその、うん、ハサウェイは あの逆襲のシャアの時に結構、うん、辛い思いをしました、うんね、失恋っていうか、まあ、そんな感じなんですかね。で届かなかった思いっていうのがありました、うん、でその、 あの心に一人女の人がいるにもかかわらず、うん、あの恋に落ちる瞬間っていうのがすごく丁寧に描かれていて、いやもう本当もうドキドキするんですけど、あ切ないな苦しいなっていうところの感情表現っていうのが見事で、いやもうちょっと、うん、私は最近のアニメの中じゃ一番だなって思いました、うん。まあ、ハサウェイさんにねこんなに心を入れてしまうとはちょっと思ってなかったんですけど、どっちかっていうとね、もうハサウェイ全くもうしょうがない坊ちゃんだなとかって思ってたのが、まあ、覆ったわけで、まあまあ、なんて人の成長っていうんですか、うん、こう物語がどんどん進んでいくとこんなに人は変わっていくんだとかって、そういう感慨深いものに襲われてですね、これは見応えがありました、うん。それでもうね、マフティさんっていう人がどうもいてですね、このマフティさんっていうのは反地球連邦組織の名称の首相、首領、まあ、リーダーみたいな人で、正確にはマフティ・ナビーユ・エリンさんと言います。でこの人はスーダン語だとかアラブ語だとかコ・アイルランド語をなんかこう組み合わせた、言葉で、訳すと真実正当な預言者の王っていうことらしいです。このマフティさんが、まあ、テロ行為をやってるんですけど、そのマフティさんとそれから、ね、ハイジャック犯がマフティと名乗ったわけですから、そこに居合わせたハサウェイだとかケネス大佐ギギさんのその反応とかも、見どころかなって思います。なんかねこの反政府組織がその地球連邦の高級官僚を狙ってるっていうのがね、とっても悲しいお話なんですけどね、えなんか殺してね粛清してなんとかなるもんならとか思うんですけど、そうではない事情とかもたくさんあってですね、うん、そこは今後のお話の続きになるんかなと思います。一応ですね、なんか一編多分続編ができるんだろうなって、小説があるらしいんです原作で。でそれで上中下とあるらしくて、でまあ今回上巻が、うんね、映像になったみたいなんですけど、まあ人気が出れば続編が出るんかなとかっていう気もするんですけど、このまま終わってもまあ仕方がないかなっていう感じもしてます。でも十分なんかこの一作でも終わってしまっても、あこれは小説続きで見ようとかっていう感じにはなりましたかね。で、あそうだ、 YouTube の、公式で、あ公式の YouTube で冒頭の映画の15分間が見ることできます。もう私もちょっと繰り返し見てます。さあそうだ、うん、ハサウェイがきちっと自分の名前を名乗るところで終わっているところとかもすごくいいなとか思ってるんですけど、何回も見てます。であとブルーレイを買うかどうか、それがね入場者特典にそのブルーレイを買う券がついていて、1万2000円でいろいろおまけがついてるのをするか、5000円のブルーレイだけのにするかっていうので今すごい悩んでます。もう私そんなお金今自由に使えないので悩みどころではあるんですけど、はい、そんなこんなで、はい、以上本日の愛しのアニメのコーナーでした。
24時間いつでもどこでもポケットの中のラジオ放送局レディオ365。
ぽっかりタイム利用術。このコーナーでは DJ アッキーがぽっかり空いた空き時間の過ごし方について提案するコーナーです。今回のぽっかりタイム利用術は第61期オリエンタルランド株主総会です。はい、まあ、この株主総会ももうね何回目かになるんですけどね、ちょっと先にいただいたコメントのご紹介をさせていただきますね。ラジオネームレモン様、私も疲れた時には近所の温泉施設でほぼ一日過ごすこともあります。 温泉いいですよね。いつも本当にありがとうございます。そうですよね、近所の温泉施設、うん、侮るなかれですよね。今本当に安い金額で一日に何回お風呂に入ってもよくって過ごすことができて、気持ちも心も、うん、体もリラックスできるかなとかって思います。一応ねコロナでいろいろあるはするんですけど、みんなねこうなんていうかな、ソーシャルディスタンス取ってくれてるし、で人がこうねいっぱいになってきたらさーっと先に入ってくれる人とかは先に出て行ってくれたりとかしてね、なんかみんながこう距離を保ちながら、うん、それでもこうなんていうかな、リラックスして、うん、上手になんか使ってるなとかっていう感じはしますよね。はい、また私もちょっと暑くなるんですけどね、温泉また行きたいと思います。レモン様本当にありがとうございました。さてそれでは、株主総会なんですけど、今年の株主総会はすごかったですよ。まずもって、株主は株主総会に出席するのに抽選になりました。すごーい当たらないと入れないっていう、で私ももう絶対ダメだろうなとか思いながら、申し込んだら見事当選しまして、よっしゃーっていう感じで、うん、できました。あと問題はですね、一つあって、上西さんっていう社長さんがいらっしゃるんですけど、上西さんの名前が役員の再任の名簿にないかったんですよ。上西さん優待とかっていうので、これはもう絶対行かなくちゃとかっていう感じで思ってました。はい。で今ね本当に株をお持ちの方で、なんだっけ、全部証券会社に預けてる人とかっていうのは楽になりましたよね。議決権行使っていうのがあるんですけど、その議決権行使の紙がはがきなんですけどね、来るんですけど、その今そのはがきにスマホかざしてバーコードを読ませて、であと読んだところがもう自動的にこの画面がひょっと変わるんですよ。でそこでサンっていうところに丸して、丸っていうかまあチェック入れて、でもう送信するだけで本当10秒で議決権行使が可能になるっていう。前はねハガキが入ってて、それハガキをまず切り取って、で3に丸をして、雪っていうのをその様に直してポストまで持っていかなきゃいけなかったんですけど、いやまあほんと随分楽になったなとか思いましたかね。はい、まあ一応ねそんなにたくさん持ってるわけじゃないですけど、うん、こんなに簡単に議決権行使ができるといい世の中になったなとかっていうことは思いましたかね。はい、はい、それで、株主総会の内容なんですけども、まあ、軒並みもうマイナスになってしまいました。はい、で、株というかですね、損失額がもうマイナスの541億円とかですね。それだけども、まあね、マイナスになるってことはまあ分かってはいたんですが、1人当たり の、 売上高っていうのが1万3642円ということで、まあ、入園者数は絞ったけど、お買い物される方はやっぱり増えたみたいで、そこは上がってるっていうことでしたね。あと株主からの質問何点か紹介したいと思うんですけども、今入園するときにはまあチケット絶対先に買って入らなきゃいけないんですが、その買って入った後人気のアトラクションに乗るにはエントリー受付っていうのをしなきゃいけないんですが、このエントリー受付に全部当たる人と全く当たらない人がいるんだけども、それを公平にすることはできないのかっていう質問が出てました。そりゃそうですよね、同じチケット代払って片や、ね、3つ申し込んで3つとも当たった、片や3つ申し込んで、ね、3つとも外れたっていう人がいたら、確かにその価値っていうのがね不公平だとかって思うことはあるかもしれないなっていうことですよね。まあでもやっぱここは難しいみたいで、ちょっと検討していますっていうことで、機会をみんなに均等になるように何か考えていますっていうことのようですね。あとですね、デジタル戦略についてなんですけど、やっぱり遅れているものの、まあ、なんとかもっとビッグデータを活用したりとか、それからあと AI を活用してもっと進化させていきたいっていうことで、やってはいますけど、まだまだちょっとお待ちくださいっていう感じでした。あとですね、パークチケットでシニアパスがなくなってるんだけど、これはどういうことかっていう質問がありました。はい、でシニアパスが今なくなってるのは、これは決してもう今後ずっと永遠にないっていうわけではなくて、今コロナでどうしてもチケットをこう統一して 売りたいっていうことで、今ちょっとだけシニアパスお休みしてるような状況であると。もうシニアっていうのは結局もう何十年も前からずっと大切なお客様で、子供連れてきて孫連れてきてっていう世代なものですから、まあね、大事にしなきゃいけないお客様なのに何してんっていう感じで怒られてたんですけど、まあ、そうは言っても私に言わせてみれば子供連れてきて孫も連れてこれるぐらいあなたは元気なんですよねっていう、でお金もあるんですよねっていう、そこをちょっと思ったりするんですけど、元気で孫とか連れてこれるんだったらお金使ってとかっていう感じはしますけどね、株主としてはね。はい、さてさて次、それからあとグッズについての質問がありました。グッズについてはもう本当にあっという間に完売されてしまうんだけども、どうやって在庫管理してるんだって言ってやっぱり怒られてました。やっぱこれもね、売れるかどうか分かんないものを、ね、作って売るっていうその苦しみというか悩みというのがやっぱあるようで、やっぱり売れ残ったらそんだけ損失が出てしまうわけなので、ちょびっと作って売るみたいな感じなんですかね。まあ、そこはだいぶ怒られてましたかね。まあ、どっちにしてもコロナで先行きが不透明なのでお許しくださいっていうような感じで回答がされていました。はい、それからですね、あと株主さんからなんていうかな、ちゃんとゲストの声が役員とかに届いてるのかっていう話ですね。一応クレームの内容なんですけど、クレームとかっていうのはちゃんと上層部の役員とかに伝わってるのかっていうことで質問があったんですが、もちろん伝わってますっていうことで返事がありました。だけどなかなかね、ちっちゃいことの積み重ねではあるんですけど、一個一個全部解決していって、ね、ゲストの気持ちをほっとさせるっていうのは難しいみたいですよね。まあ本当にいろんな考え方があるわけで、それをなかなかね、みんながこれならいいんじゃないのっていう回答まで持っていくのは難しいのかもしれないですね。はい、それであととうとうですね、役員が2年任期から1年任期に変わりました。でこの件で株主から質問があって、なんで1年で変えるんだ、1年で変えるんじゃ責任逃れになるじゃないかとかって言って追及されたんですけど、いやいやそんなことありませんと、今まで培ってきたノウハウっていうのをきっちり役員たちは踏襲していますので大丈夫ですっていうので上西さんが答えしました。はい、それで上西さんの後任の方なんですが、吉田さんっていう方です。で吉田さんっていうのは私ちょっと記憶があって、ああうどんの人だとか思いました。経歴を見るとフード本部長さんとかっていうのをやられていて、ああこれ何回か前の株主総会でご飯っていうかうどんでも食べたいんじゃない、夏場はうどんが食べたいんじゃないかっていうことで、ストーリー性とかは無視してレストランでうどんを出すようにしたんですね。でこれはあくまでなるべく早く美味しく食べるためにうどんっていうメニューを作ったんですとかっていうようなことを答えた人で、絶対決して効率だけを求めているわけではありません、新鮮さとか快適さを求めてやっていますって言って回答した役員さんだったんですけど、この人社長かとか思って、まあねちょっとね実際に就任してみて経営方針とかずっと聞いたりね、それから実際どういうふうに変わっていくのかっていうのを見届けないと何とも判断できないんですけど、ちょっとね大丈夫かこの人とかっていうのは私の中ではありました。うどん事件じゃないですけど、うどんの人とかって言って私の中の記憶にはありますけどね。テーマパークなのでやっぱりある程度ストーリー性は大事にしてほしい。でその中で食事はすごく劣悪化してるのはもう言われてる通りなんですけど、でその劣悪化の、まあね、先頭に立ってたのは多分この吉田さんっていう人だろうと思っているので、これ以上ご飯が美味しくなくなったら悲しいなとか思いながら、株主総会を後にいたしました。以上ぽっかりタイム利用術のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
自分で作るラジオ番組、君と僕とのラジオステーションレディオ365。
DJ アッキーのアニメーションドリーム、エンディングの時間です。 さて、コーナーごとにまとめましょう。本日の愛しのアニメは機動戦士ガンダム閃光のハサウェイでした。
ね、ほんとかっこよかったハサウェイ、うん、でもギギすごい綺麗だったな、うん、もうねしょうがないよね。あ、もう絶対恋に落ちちゃいけない人と恋に落ちちゃうっていうその、うん、虚しさというか辛さというか切なさというかうまいこと表現されてたなと思います。はい、
あとポッカリタイム利用術では第61期オリエンタルランド株主総会でした。人数は少なくてね、株主さんの質問とかも少なかったんですけど、それでもね、あの上西さんちゃんとね、こう壇上に立たれるときにこうあの株主に向かって一礼するんですけど、私も思わずこう一礼してしまったっていう、寂しいな上西さんとか思いながら、うん、ちょっとね体調悪いのかなとか思いました。咳されてて、ね、あらとか思ったんですけど、でもご自身のことについてはもう何も、うん、触れていらっしゃらなかったので、まあでもあのね、役員さんは外れるかもしれないけど、うん、なんかずっと勤めてはいらっしゃるみたいなので、ちょっと様子見てたいと思います。はい、ですね、あとずっとやってたホームスケープっていうゲームがあるんですけど、いよいよ私の中では終わりが近づいてきたなって思ってます。まあね、お母さんが亡くなった時にもね、眠れない夜にずっとこのゲームに助けられてたんですけどね、もうね、オースティンさん、うん、お家がどんどん綺麗になって、うん、行くのはすごくなんか励みになったっていうか、うん、でなんかね終わりが近づいてきてるなっていうのがなんかありありとこう感じるようになったっていうね。ゲームも始まりがあれば終わりがあるんですもんね。しょうがない話だと思うんですけど、もう必死で今の終わりに向かってやってます。はい番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどどしどしお待ちしております。それではDJ アッキーのアニメーションドリーム第206回目放送、人はなぜそこに向かうのか、それこれにて終了です。ご清聴本当にありがとうございました。ここまでのお相手は、今夜はエビマヨと湯豆腐にしようと張り切っている DJ アッキーがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーションレディオ365 Now of Air